この22章ではミカヤの予言のことが出てきます。アラムとイスラエルの間には平和があったわけですけれども、ところがイスラエルの王はこのアラムが占領しているラムテギルアデをこの奪い取ろうとして、そしてまた南のユダの王ヨシャファテにそのことをこの誘ったわけです。4節を見るならば、私と共にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんかとヨシャファテに頼んだわけです。その時にヨシャファテは5節を見ると、まず主の言葉を伺ってくださいと彼はそのように言っています。彼はまあ良い王であったわけです。それは43節のところを見ると、彼はその父アサのすべての道に歩み、そこから外れることなく主の目にかなうことを行ったというふうに出ているわけです。彼はまあ神様のことをもう本当に信頼し、そしてまた主に喜ばれることを行う王であったわけです。ですからこの5節のところに、まず主の言葉を伺ってくださいと、そのことをこのイスラエルの王に求めた。その時に6節を見ると、約400人の預言者を集めて、ラモテギルアテに戦いに行くべきか、それともやめるべきかということをその預言者たちに尋ねたわけです。しかしそこには一つの仕掛けがあったわけです。それは13節のところを見ると、ミカを呼びに行ったこの使者が、いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています、どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてください。ですから王に会う前に、その400人ほどの預言者たちはもう王に対して良いことだけを言うようにあらかじめ含まれていたということであるわけです。まあ言うなれば、もう王のご機嫌取りのような預言者となってしまっていた。この正確に神様が告げられるということを知らせない、そのようなもう状況になっていたわけです。しかしここに出てくるミカヤはそうではない、彼のことについて、8節を見ると、イスラエルの王は、他にもう一人主に伺うことのできる者がいます、しかし私は彼を憎んでいます、彼は私について良いことは予言せず悪いことばかりを予言するからです、イムラの子ミカヤですとそのように言ったわけですけれども、ミカヤは14節を見るならば、主は生きておられる、主が私に告げられることをそのまま述べようと、彼は決して王におもねる預言者ではなかったわけです。そして、彼のこと、答えは17節を見ると、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た、まるで羊飼いのいない羊の群れのように、その時主はこう言われた、彼らには主人がいない、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよということを主はミカヤを通して語られたわけです。でもこの言葉はイエス様もその当時人々の姿を見た時に、羊飼いのいない羊の群れのように見えた、まさに同じような状況であったわけです。イスラエルのこのイエス様の時代、イスラエルはもうそれこそローマの属国となって、そこには誠の王はいない、言うなれば傀儡政権としてヘロデ王が建てられて、ローマの属国として支配されていた。まさにこの列王記の時代も国が二つに分かれ、そしてそこにはもう真実な王がいないというような状況であったわけです。同じような状況が続いていた。そしてこのミカヤに主はこの一つの言葉を表されているわけです。19節を見ると、それへ主の言葉を聞きなさい、私は主が御座につき天の万軍がその右左に立っているのを見ました、と不思議な幻を彼は見たわけです。主の御座があって、そして天の万軍がいる、 その時に主が言われたのは、このアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせるのは誰かというふうに言われたわけです。なぜならばイスラエルの王アハブは主に忠実なものではなかった。一時彼は悔い改めをしたわけなんですけれども、しかしまたもや欲が出て、ラモデギルアデを自分のものとしようとした。そこで神様は、彼に対する裁きを下されるということになったわけなんですけれども、なんとこのところで21節を見ると、この一人の霊が進み出た。そしてこの私が彼を惑わしますと言ったということです。この一人の霊が彼を惑わす、惑わしの霊であり、それはまさにサタンであるということがわかるわけです。サタンは呼ぶ気にも出てくるわけです。呼ぶ記の一章を見るならば、もう神様の会議の中にそのサタンは現れて、そして呼ぶのことを告発するということが出ているわけなんですけれども、ここではイスラエルの王アハブを惑わす。じゃあどのようにして惑わすのかっていうと、22節に彼のすべての預言者の口で偽りを幽霊となりますというふうに、400人のその預言者の口を持って偽りを言う、ラモテギルアデを攻め乗るならば勝利が与えられるというふうに、この預言させると、その惑わしの霊は答えているわけです。そしてその偽りを言う霊は預言者の口に働いて、そして400人の預言者たちはもう口を開いてラモテギルアデに戦いに行くべきだということを言い、特に11節にはケナアナの子ゼデキアが鉄の角を作って、わざわざその鉄を角を持ってあなたはアラムをついて立ち滅ばさなければならないというふうに、強く進言をしている。そのような状況でついにはイスラエルの王はユダの王と一緒にギルアデに攻め上る。しかしイスラエルの王は30節を見ると、私は変装して戦いに行きますと、一般のこの兵士の一人のような服装をして王と分からないように彼は自分の身を守ろうとしたわけです。そしてこの逆にヨシャファテはそのまま王服を着て戦いに行ったわけですが、彼はやはりこの王と間違えられて命を奪われそうになったわけですけれども、32節を見るとヨシャファテは助けを叫び求めた。そしてこのヨシャファテはイスラエルの王ではないということが分かって、敵の戦車隊長たちは彼を追うことをやめたとあるわけです。言うなればヨシャファテは命からがらなんとか自分の命を保つことができた。それは43節にあった主の目にかなうことを行ったということの一つの現れだったのではないだろうか。彼は王服を身にまとっていたわけなんですけれども、命が助けられる、それはやはり神の守りがあったということがわかります。逆にこのイスラエルの王はどうだったのか。34節を見ると、その時ある一人の兵士が何気なく弓を引くと、イスラエルの王の胸当てと草ずりの間を射抜いた。そしてついに彼はこの夕方になって死んだと35節にあるわけです。それは38節のところに主が語られた言葉の通りであった。もう以前に予言されて、彼は必ず死ぬということが語られていたわけなんですけれども、その通りとなってしまった。なんでそうなったのか。それは彼は主の言葉を聞いてもそれを信じて従っていくということはしなかった。ただ一時的に自分の命を惜しんで悔い改めるということはありましたけれども、それは長く続かず、やはり 彼の心の中にあったその欲望が出てきて、地を奪い取るというような戦いを仕掛けて、そして自分はまたこの死んでしまうというような状況に陥ってしまったわけです。そしてその子はどうなったのかというと、51節のところを見ると、アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャファテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。まあ、このアハズヤの在位期間はたった2年間しかなかったということであるわけです。それはなぜかというと、52節に彼は主の目に悪であることを行い、そしてネバデの子ヤロブアムの道に歩んだ、もう偶像礼拝をする、そのことによってもう彼の在位はもう非常に短かったということであるわけです。私たちはこうしてこのイスラエルの王、そしてまたユダヤの王、それぞれの姿を見て学ばなければならないわけですし、何よりも私たちは全てのものを作られて支配しておられる誠の王である主なる神がおられる、そしてこの神の御心が必ずなるということを私たちは覚えるものでありたいと思います。また続いて列王記の第2を学んでいきますけれども、私たちはこのイスラエルの失敗を通して学ぶ必要があるわけですし、また私たちは絶えずもし失敗するならば神様に立ち返っていく、私たちにはこの悔い改めるっていうことが可能であるわけです。そしてまた私たちは神様の祝福をいただいて、絶えず恵みに回復させていただきたいと思います。